え、何石垣娯楽はどういう感じで？
あの iPhone なんですよ、うん、同じ。
あ、そうなんだ。
相手が、
うん、
それを、あの、うん、さっき言ったあの、うん、ヘッドホンマイク、
あ
れにマスクで、
うんうん、
あのちょっと保護しながら、
あ、なるほどね、
風防止でつけてやるっていう。
あ、なるほどなるほど。もうこれ撮ってるからちょっと石垣娯楽の宣伝もしちゃったね今ね。
あ、うん、なるほど。
リスナーが増えるかもよ。
リスナーここ多いんですか？
どこですか？
こう喋り、
喋りっぱ、
話喋りっぱいいっすね。石垣の畑で喋りっぱのリスナー多いんですか？
いや最近ね増えてきてるんです
。マジですか？
マジでマジで。もうほんとほんと。
え、1が2じゃないですよね。
全然全然。毎回ね、うん、10は絶対超える。
え、すごいっすね。
うん、そんで推定視聴者数、
うんうん、
前はあの9とか言ってたでしょ、
うんうん、
今19いますからね。
マジっすか？
マジでマジで。
石垣娯楽より多いですよ。
あ、本当？
はい。
あ、やったねこれ。
石垣娯楽もエピソード80超えそうなんですけど。
すごいね。
恐ろしいほどの量産。そうなんすね。
俺この間
倍ぐらい違う、あの視聴者数が。そんな違いあるんですね。
そう、そうなんですよ、意外とね聞かれてる。やっぱこうちょっと特に、
うんうん、
あの専門的な話が、
うん、
こう人気あるっぽくって。
ああ、なるほど。
そうそう、あ、さっき話してた前回のタイトルが、
うんうん、
あの作るを変えるやつなんですけど、あれちょっと分かりにくかったみたいで、
あ、
あまり伸びが良くなかったんです
けど、ね、
でもその前のその対比の回、
あ、
それとあと農業の農業とお金の話みたいな。
あ、はいはい、
うん、その時はね分かりやすいし、多分これから農業に関わっていきたいっていう人が気になるとこだったと思うから。
あ、なるほどな。
やっぱりね一番伸びてんですよね。
だってうんこの回、荒木さん、荒木さんじゃない、あの永谷さんテンション高いから声がなんか生き生きしてるから聞かれるっていうのもあるんじゃないですか。このファーストの再生あるじゃないですか。
はいはい、
あの時の、
はいはいはい、
今日やる気ねえなみたいな、なんか
あれ前何本か撮ってたから疲れちゃうんですよ。
ああ、そうそうそうそう。
でなんかこう一本撮る時とかだと、うんうん、僕は気持ちが乗るからずっと喋れるんです
けど、うんうん、ああ、そっかそっか。
あん時ってちょっとお試しで、うんうん、まあ、20分か30分をブツブツって切って3本撮ろうってやった時なんですよね、
はいはい、
うん、なんかね気持ちが切れちゃって、
あ、そう、出ちゃうんですか、ね、
出ちゃう出ちゃう。なんか喋りっぱなしを切った方が僕は乗ったまま喋れる。
あ、
うん、
まあでもあの短く切った回があったから見えてきた永谷っていう、
そうそうそうそう、
ところもありますよね。
そうですね、それはもちろんね、やってみてからこそ、あ、そうなんだっていう、
トライアンドエラーですね。
いや、もちろん、まあ、農業も一緒ですよね。
確かに、
うん、
で今回じゃあ、うん、テーマみたいなポンと打ち出します。
打ち出しましょうか。
じゃあ、うん、やばい、飛行機近づいてきてますね。
あ、来たね、いつものが。
どうします、逃がします、
逃がしましょうか。
じゃあちょっと何でしたっけ、あの、うん、テレビ局とか一旦なんとかですとか言いますね。
ここで一旦 CM です。
CM なのかな、あの撮影中のやつですよ。
なんかお見苦しい、なんかこうシーンだとお花畑出るけど、うん、
ああそっか、
ラジオだとこれできないからね。
そうですね、
うん、
あのなんかオールゴール流れるとか、
ああ
そういうのいいですね。
あれアンカーだったらなんかそういうちょっとした短い音楽あるかもしれない、うん、そういうの挟んでみちゃう。
ああまた、うん、それであれですよね、アップするのが遅れるとか、
うん、あ、めんどくさくらやめよう。
そうっすね、うん、あの永谷さんの負荷が多いとアップするのが遅れるっていう、うん、はい、遅れると今度俺聞けないっていう、畑で聞けないからっていう、はいはいはい、
そうだね、
そう、う
ん、パパッと出せるようにしましょう。
そうですね、うん、一番自分がリスナーっていう、
うん、いやそれはまあ最高ですよ。
毎回3回ぐらい聞くっていう。
素晴らしい。大好き。まあまあ、まあ相方としてはね、そういう風に気に入ってもらえて、
何よりですよ。噛めば噛むほど
味が出ちゃう、
うんうん、いいですね。
スルメ系ポッドキャストですね。
また変わりましたね。
また変わった。脳系って言わない。
じゃあですね、うん、
はい、
さっきも話してた中で、
うん、
ちょっと、
うん、
これ2人で話したいなのが、
うん、
また飛行機来ましたよ。
嘘、また来た、
うん、あれ違います？
あれ
は
こっち来るやつかな。
あれ来る前にじゃあ言えますね。
あ、言いましょう。気のいいところで終わらそう。
言いたいけどな、どうしよっかな、
う
ん、
いやもう言っちゃおう。早く言って。もう来るから早く早く。
変な下りになってる。ですね、
うん、
農家になると、
うん、
どういうスキルが身につくかみたいな、う
ん、あ、はいはい、
結構あると思うんですよ俺。
いや、これはね、たくさんありますよ
ね。
あるある、
うん、前職が、
うん、
自分は、サラリーマンで、
うん、
製造業だったので、
うん、
例えば工場の工程管理とか、
うんうんうん、
でクレーム、
あ
ー、で営業もやったので、
うん、
営業の仕方とか、あと計算ですよね、
うん、
その見積もりだったりとか、
うん、
そういうの、
うん、
全部これ農業入ってるなって思うんですよ。
うん、
永谷さんは前は、
うん、
何でしたっけ、広告マンでしたっけ。
そうそう、会社員で、広告の、まあ、代理店っていうにはちょっとちっちゃいけど代理店的な仕事はしてましたね、
うん
うんうん、で僕はデザイナーではなかったけど、
企画ですか。
企画の方ですね、
うんうん
うん、でちっちゃい会社だったからいろいろやんなきゃいけなくって、
うんうん、
まあ、営業もしたし、うん、企画も作ったし、うんうん、で簡単なものはデザインもしたし、
うんうん、
あとあれか、いわゆるデザインソフトの扱いとか、
うんうんうん、
イラストレーター、フォトショップ、はい、うん、そういう扱いも覚えたし、
うん、
でホームページも簡単なのは作ってたりとか、
うんうん
うん、まあ、そういうのをやったのもあるか、
うん、
あとはその僕が働いてた会社が、
うん、
広告の中でも立体物を結構作るとかなんですよ。
看板ですか。
看板とか、
あ、はいはい、
そうそう、あと室内表示とか、
はい、
あとその
サイン、
そうサインですね、サイン業っていうんですけど、それのこう、動線設計からのデザイン制作、
うんうんうん、
取り付けまでやったんですね。でもうちの会社は取り付けまではちょっと人手もないからやらなくて、
はい、
外注してたんです
よ、はいはいはい、
うん、だから外注さんのこう、うんうん、施工管理とか出張とかもしてましたね。
あ、
大きい仕事だと、うん、っていうのはやりましたけど、
うん、
やっぱそれもね、農業に入ってる要素が大きい。で農業にもこう生かせて、
うんうんうん、
っていうところが大きかったかな。
うん、
うん、
前岐阜でやってる時に、うん、それがなんか一番、
うん、
自分が農業やってる時に生きたやつってあります、
うん、
そのシーンというか。
あ、僕が前サラリーマンやってた時の仕事で、
うん、仕事のジョブスキルが農業のなった時のスキル、
うんうんうん、
としてなんか結構発揮してたなみたいな。
あ、やっぱりね、営業面かな。
ああ
、
緊張しないでできるっていう感じですか。
緊張はね、もう僕もともと緊張しいだから、
うんうんうん、
緊張はするんですけど、
うん、
まあ、どういう風にこうアプローチかけていったらいいとか、
伝え方、
うん、伝え方もそうだし、うんうん、あとその僕集客を最初はチラシで打ってたんですよ。
おお、はいはいはい、
うん、でチラシを作り慣れてるから、
あ、
まあ、文言の設定とか、 あとデザインも、まあそんなに上手じゃないですけどね、伝わればいいんで、
はい、
でそれをこう作って、で、まあ、イラストレーターやフォトショップでその出力できるような形にして、
うん、
ね、印刷会社に発注するみたいな、
はい、
そういうこともできた
から。おお、そっか。
そうそうそう、
もうなんだろう、うん、あれですよね、そんなに、なんだろう、すぐ出力できちゃうというか、
うん、そう簡単にね、 でしかも経費をかけずに自
分
で
できちゃうから、すぐもうパッてわかるから、
そう、まあ、500部ぐらいの印刷物だったら、
うん、あ、この用紙使ってとか、
そうそうそう、
2色刷りでとか、
うん、両面がどうかとか、あ、
単色刷りはちょっとなとか、
うん、もう人件費かかんないから、もう1万円かからずで作れますからね。
あ、なるほど、
うん、いいやつでも、
うんうんうん、
リーフレットみたいなやつでもね、
相場も分かってるし、
そうそうそうそ
う、うんうんうん、
それは役に立ちましたね。
あ、それ聞くと結構あれですね、その輝いてきますねその場面が
場面がね、
今想像できました。
ああ、本当に。じゃあ下地さんは前職が生きたシーンっていうと、
なんだろうな俺は、まあ、確かに営業は緊張しないですね。
あ、
で自分の作物についての説明もちゃんとできるので、
うん、
どう違うのかとか、
うん、
あとはそのなんだろう、この物を売る時の、
うん、
やっぱ成分とかあるじゃないですか、
うん、
キャッチーな言葉とか、
うんうんうん、
その例えば小松菜だったら、
うん、
意外とほうれん草より丸々とか、
うん、あ、はいはい、
何ですかみたいな、
うん、
のとか、あとそうですね、計算、
あ、
営業やってた時の見積書とか、
はあ、
そんなのとか、
は
あ
は
あ
は
あ、あと工場にいた時の工程管理とか、
あ、
そういうのはやっぱり、
うん、
あとクレームに対しても、
うん、
動じないっていうか、そんなに、
なるほどね、
もっとひどいものとかもあったし、
うん、
農業のクレームって意外とそんなに怖くないなっていう、
あ、
怖いけど、うん、あのそんなに、
うん、
あの代替品があるじゃないですか。
はい、あるある、うん、
だけどその時はやっぱ建築関係だったので、
うん、
代替品にする時点でもう大事なんですよ、
ね、確かに確かに、ね、
そうなんですよ、家できて壊れてたっつったらもう大変なことの絡みも多くなるしみたいな、
はいはいはいはい、
何百円の世界じゃないんですよね。そうなんですよ、だから、うん、そういう意味では、
うん、
やっぱり農業ですんなりやっぱり中途で入った人の方が、
うん、
その強みがある程度あった状態でスタートできるので、
そう
っすね、技術ないのは多分スタート一緒なんだと思うんですよ、みんな、
うんうんうん、
技術自体は、
うん、
でもやっぱりどう売るかとかっていうのはすごい重要になってきて、
本当そうっすね、
でその売り方から計画を立てるであれば、
うんうん、
また栽培の管理とか、その何だろう、何を持ってそれを栽培するのかとか、
うん、
どれぐらいの面積をやるのかとか、
うん、
そういうのも立ってくると思うんですよ、
うん、
例えばこれが多分何もなければ、
うん、
土地こんだけあるから、
うん、
これ全部作ろうみたいな、
うん、
で売り方大変みたいな、
うん、
たくさん作りすぎて、
うん、
競争だって下げてしまったみたいな、
はい、
ところとか、やっぱり10ターンあっても2ターンはこれで終わらしとこうだな、
あ、
次の8ターンはこれとこれとこれとか、
うん、
分けられるようにはなりましたね。
あ、なるほどね。
で、うん、やっぱりその直売所になってもデータ取りたがるからめんどくさがるんですよ、向こうは。
はい、はい、
例えばその直売所の中で小松菜とか島らっきょうが年間どれぐらい売れてるのかとか、
うん、
で観光客の動向はどうなのかとか、そうすると、あ、3年間のデータを取り寄せたりすると、あ、だんだん伸びてるなみたいな、
うん、
で観光客と一緒に伸びてるとか、
へ、
そういうのも見えたりするんですよね。
なるほど。
そうするとあ、もうちょっと作っても大丈夫だなとか、競争しないなそんなにとか、
うんうんうんうん、
そういうの見えてきたりするんで、
へ、
ある程度無駄が省けるというか、作りすぎ感がなくなってくるというか、
お
で、まあ、余ってもここがあるからここに営業かけとけば、
うん、
とりあえず保険になるなみたいなところとかはやっぱり、
うん、
あとはそのやっぱり農協から資材が新しく出たとか、
うんうん、
肥料とか、
うんうん、
農薬に関してもやっぱりその聞くよっていう、
うんうん、
これ聞きますよって言うんですよ。
あ、農協さんがね。
そうっす、
うん、
ほう、何に聞くんですか、 どう聞くんですかみたいな面倒くさい質問もできるんだったっていう。
あーなるほどね。
どういう風にそれが聞いて、何が他と違いますかみたいな、それによってどうなるんですかみたいな、畑みんなそれぞれ違うはずなんですけど、それを踏まえずに聞きますっていう根拠はどこにあるんですかみたいな、
はいはいはいはい、
嫌なやつですよね。
めんどくさい客だね。
そうそう
でも絶対必要ですよね。
そうなんですよ ね、やっぱりものづくりもしてたので、じゃあ支柱とか、野菜に必要な支柱とか、ハウスも、あるもんで作っちゃおうとか、でないものだけ頼もうとか、そういうのもできるようになってるので、そうですね。だからインフラ、畑のインフラ、例えば水道、水を管理する散水チューブ通す時でも、やっぱそういうのは他の人よりは段取りよくできるというか。
あーなるほどね。うん、そっかそっか。なんかそういうこう他の人とやり取りして何かを作り上げるっていう想像力があるっていうことなのかもしれないですね。
あーなるほど、はいはい、そうですね。いろんな関係してる人の中で、そうですね、お互いの役割見ながら決めていくことが最短でできるかもしれないですね。
ねえ、なんか普通に企業で働いてると結構やっぱコストの削減って大事な要素じゃないですか。でももし俺最初から農家で外の世界知らなかったら、どういう風にこう発注していいか分かんないし、農協さんが全部やってくれるんだったらお任せしちゃおうかなって思ったと思うんですよね。
確かに。だからそのよく単収とか言うんですけど、単収っていう漠然としたものじゃなくて、そこにやっぱり本当の経費ってどれぐらいかかってんのとか、いわゆるなんだろう、ただの利益だけで言ってるのか、純利で言ってるのかとかいう疑いも持つんですよ。でその時にやっぱり、あ、じゃあここ省けば、やっぱ工場の工程も一緒なんですよね。無駄を省いていくのはどっちがいいのかみたいな。でも外せない無駄もあるみたいな、意外とこれは機械の力借りた方がいいかもとか、そういうのをやっぱり楽しみながらできるというか、意外とそういうのありましたね。やっぱり、
ね、
こういうのみんなやっちゃうけど、これ何の意味があってやってんのかなとか。
僕もね、それ農家になってから、ちょっと思ったことがあるんですけど、意外とその根拠を追求する人って多くないのかもなって。
そうですね、みんなそうやってやってるからだよってい う理由が多かったんですよ。
なんか習慣とか慣例的にやってるけど、ね、そもそも何のためのものなのっていうのをこう明確に言葉で説明できる人ってそういなかった気がすんな、お周り
ですよね。
うん、
そうするとやっぱり変だなって、変な違和感があるんですよね。自分の会社っていうか経営してるものの、よく分かってないで作ってるんだみたいな。で前の工場にいた、会社にいた時は受注生産が当たり前だったので、その受注、農業も受注生産であれば、もっと無駄なくなるんじゃないのと思ったんですよ。やっぱり作りすぎて物が腐る前に売り切らないといけないと、立場も弱くなって、もう勝負に最初から負けるような気がして。
あ、なるほどね。
それじゃなくてちゃんと単価をこの値段で決めたんだったら、これで売るような売り方をするべきであって、それのように動く最初から、
はいはい、
っていうのはやっぱりありましたね。
あ、確かに受注生産ってあんまないっすよね。
そうなんですよ、
農業の世界ってね。
まあ、ある意味怖いではあるんですけど、まあ、漠然と向こうからこれぐらい植えてるっていうのを分かれば、それぐらいは作ろうってなりますよね。
本当ですね。
直売所のやっぱデータ集めとか、やっぱりそういうのはよく何も分からんでいっぱい作れるなみたいな。
確かにね、
怖いよって思って。やっぱり変則値が多いじゃないですか農業って。
天候っていう最大のね、不確定要素がありますからね。
そうなんですよ。なんかいかに契約を、契約、スーパーとかで契約でやっちゃうと、それに持っていけない時に、その穴埋め どうするかっていうリスクも出るんですよ。
うん、
あ、じゃあスーパーと付き合うのはやめよう、そもそも、
うんうんうん、
そんなバカな話あるかみたいな。
うん、
向こうへ来たものを売ればいいだけだけど、こっちは100作るのに、うん、いろんな変則値変動する、うん、天気だったり、
うん、
虫だったり、
うん、
水不足、水管理とか、
うん、
そういうのいろんなの加味して100に持ってくるんですけど、そしたらなんだろう、この野菜の卸屋さんが言うには、うん、まあ、前も言ったんですけど、下手したら2倍作れみたいな、半分は捨てるつもりみたいな。
ああ、まあそういう風になってきますよね。
でもそれを一回、うん、受注生産を分かってると、
うん、
あんなアホな話ないよっていう、
うん、
在庫を抱えてる状態を作り出すっていう、
うん、
でそれを半分捨てた時の心の痛さは、
うん、
お金に換えられないダメージがあるっていう、
うん、
のもありますよね。
そうっすね。あ、でも俺さっき受注生産って農業の世界でないって思ってたけど、でもあれか、スーパーとかからこんだけの量が欲しいとか、
うん、
レストランとかからもこのぐらいの量欲しいっていうのは、うんうん、あれはどうなのかな、できたものに対してかける声をかけるのか、それとも受注、うん、注文をこんだけの量をこの時期に欲しいっていうふうにかけるのか、どっちなんですかね。
いやだけどよく聞くのは、うん、畑で作る自分の生産量をまず自分が知ってると、
うん、
その生産量の割り振りをスーパーに営業に回るって感じじゃないですか、みんな。
あー、そっかそっか。
ネギが1万本取れますって言ったら、ね、1万本を近隣のスーパーにさばけるように営業に回るっていう感じですよね。あ、
そっかそっか。
だからいくら欲しいですかみたいなのとかっていうのは、うん、そもそもそこまで、そこから考えては作らないかもしれないですね。
うんうんうん、
ある意味そのセットじゃないですか、人件費とこの1万本を作るための人件費とか、うん、機械の維持費とか、
うん、
パッケージした経営じゃないですか、
うんうんうん、
そこからようやく利益が出る、その損益分岐点みたいなのが決まってるとすれば、
うん
うん、そこで働かない、いや、あの、経営しないといけないってことじゃないですか。
そうですね、うん、
俺農業でこれは怖すぎると思ったんですよ。
あ、難しいと思う。
例えば機械で動くようなものだったら、
うん、
機械で生産されるものづくりだったら、
うん、
24時間機械は働いてくれるんですけど、
うん、
人間は一応限界もあるし、
うん、
でそこから人をまた頼むとかってかき集めてくるっていうのも嫌だなと思う。なんかバタバタしてるみたいで、
うんうんうん、
それって経営なのかなって思ったりもするんですよ、
うん、
だってそうですよね、その配分が分かってないから、
うんうん、
危ないじゃないですか。
うん、
集まんなかったらアウトってことですよね。
まあ、そうですよね。
で体も多分犠牲にしますよね、多分。
うん、
真夜中にライトつけたままずっとやってるとか
はい、
これってなんか次あんのかなって思っちゃうんですよ、ね、
あ、
次がない経営って怖いなって思うんですよ。だからそういうのをやっぱだ、それだったら農業やってないと思うんですよ多分。
あ、はいはい、
その経営だけの、そのお金儲けのための効率で言えば、
そうですね、
うん、そもそもがそういう、
うん、
まあ、そうしようとみんな近づけてはいるんですけど、
うん、
最初自分もそう思ってたけど、
うん、
いや疲れると思ったんですよ。もう
お
体感持たないし、
うん、
いつもこんな冷やし冷やした状態って精神的に良くないっていう感じはあったんで、
うんうんうん、
そうですね、もっとだから、うん、リスクのない売り方、
うん、
リスクのない作り方の方に重点を置いてるというか、
うん、なるほどね、
うん、でそれで平均化して売り上げが10年、うん、20年スパンでも売り上げが平均化してたら、
うん、
そんなに大儲けはないけど、
うん、
常に平均化してる状態、
うんうんうん、
でまあそのただつまんなくなるんで単調になってくるので経営が単調になってくると、はいはい、うん、もというそのやってる暇つぶしみたいな話がおかしくなってくるから、
うん、
そこにちょっと新しい品種とか作物を導入する、
はいはい、うん、
の余白というか、
うん、
そういうのを用意してあげるって言ったら、
うん、
あ自分も好きでやれるなみたいな、
なるほどね、
感じですかね、
うん、やっぱ作業になっちゃう瞬間からつまらない、
ね、そうそうそう、作業になると、
うん、
何のためにこれやってたんだっけってなるのが嫌なんですよ。
あ
草取りも、
うん、
なんだろう、例えば1日 20m までは草取りできる、手で抜くやつは、
うん、
って思うんですよね、
うん、
これ一旦って言われたら、
うん、
作業なんですよね、
うん、マシーンですからね。
そうそう、 20m だったらポッドキャスト聞きながら
はい、はい、
いい時間なんですよ。
なるほどね、
ながら作業のいいちょうどいい、
うん、
ところなんですよ。
あ
もうそれ以上無理だったらもうハンマーノイフモア出動ってなるんですけど、もう心的に良くないっていう、もうだからそうですね、先送りしてしまえみたいな、
はいはいはい、
ハンマーノイフモアで一回切ったら根こそぎは取ってないけど、
うん、
その分稼げるじゃないかみたいな、
ね、
そうなんですよ。
いや本当そうですね、うん、
あだけどやっぱり天気読む力
あ
っていうのもすごいついたんじゃないかなと思うんですよ。
ああ、予測とか農家になってからなんです
ね。そうそうそう、予測力、
うん、
天気どうなるかなとか、
うん、
もしかしたら去年暖冬だったからとか、
うん、
あと台風の進路予想とか、
はいはい、
そういうのにも敏感になってくるから、
そうっすね、
結構気象予報の力もつくんだなみたいな。
そう、僕もねなんとなくその天気のことは、
うん、
まあ普通の社会人の方よりはついてるな、分かるなって思ってたんですけど、
うん、
石垣に来てでなんかこう島で暮らすおじいとかとですね喋ってるとですね、まあ、全然ダメだなって思うんですよ。すっげえ分かんのみんな。でなんかこの間ちょっとそれだけど台風来てたじゃないですか。
はい、はい、
うん、あれも1週間、こっちに来る1週間、台風にまだなってない時の段階で、うん、フィリピン沖のその気象衛星からの雲の画像を見て、
うん、
あこれちょっと台風になるかもなっていう人がいたんですよ、
うんうん、
本当に来て、
うん、
すげえな全然及ばないな
そうですよね。
でなんか海ん中の人たちなんかもっとでしょそれが。
予知能力者ですよ。
いや本当にねなんか天気予報その人たちにやってもらったらいいんじゃないかなと思うぐらい。
そうですよね。なんか石垣とか、
うん、
沖縄県の天気予報とか言うじゃないですか、
うんうんうん、
でも石垣だけ雨降ってるとか、
うん、
そしたらなんてどっかのブログかなんかで気象予報のこと分かっ、気象予報市かなんかの人が、
うん、
石垣の天気を当てるっていうのはなんか何だったかな、宇宙からそのピンセットで当てるようなぐらい難しいみたいな、何だっけ、画鋲、画鋲じゃない針、それぐらいの精度っていうらしいんですよ。
そうなんだ。
確かに意外と石垣那覇って離れてるじゃないですか、
はいはい、
それを沖縄県でくぐられてもって思うんですよ。
まあ、確かにね、もう距離感がおかしいもんな。
当たればラッキーぐらいの感じ。
あなるほど。
でもその予測値も、
うん、
降らない、降りそうかな、降らなそうかなって、雨かな晴れかなって言った時に、
うん、
でも雨の方がみんなダメージ大きいじゃないですか、
うん、
だから雨寄りの予報とか、
あ確かにそうです ねいつも多めに持ってくるよ
ね。あそうそうそうそう、ね、だからリスクがない方に盛られてるんじゃないかとか、うん、
はいはいはいはい、
もう昼からお酒飲んじゃったよみたいな雨降らないじゃんみたいな
はいはい、はい、
降るって言ってたじゃん、めっちゃ損した気分みたいな
それも農家あるあるだね
とかありますよね、
はいはいはい、
だからやっぱ農家としてのスキルはその、
うん、
まず気象予報が結構強くなるというか、
うん、
特に石垣なんか台風来るので、
はいはい、
いろんな天気予報のあれ見てるんですよ。
あ
例えばアメリカの海軍のデータとか、
うん、そんな見てんですか。
あとなんか人によってはまたここも 見たらここがこうだとか言う人いるから、結構なあれ見てるんですよ。
それは何、アプリで見れるの？
そうですね、アプリで。
はあ。
で、あとは経験則とか。で、島の東側を通るのか西側で通るのかでも対策が変わってきたりとか、はありますよね。
うん。
でそこからまた行動が変わってくるわけじゃないですか、
はいはいはい、
早め早めの行動っていうか、
うん、
そういうのもあったりとか、
うん、
あとは何がありますかね、うん、石垣にいると、あ違う、農業をやりだすと、
うん、
あと科学の力が強くなるんじゃないですか。
科学ってその化学の方、
そうそうそうそう、
あケミカルね、
ケミカルの方っていうか、
確かに
例えば紫外線とはみたいな、
あ科学、まあ科目的に言うと理科っていうところですかね。
ああそう、理科だったり、うん、だけど何だろう、例えば、
うん、
分子構造みたいなのも分からないと、
うん、
それが何で結びついてるのかとか、
うん、
窒素リン酸カリだけでは説明できないミネラルとか、
うんうん、
そういうところまでやっぱり追求したくなるというか。
そうっすね、僕も一時期植物のこう肥料分を吸収してどう身に変換していくかっていうのを化学式で、
うんうんうんうん、
勉強した時期があります。
あ、
うん、
ある程度あの時もっと勉強しとけばよかったなみたいな、うん、
本当にね、
水平リベ僕の船だったっけみたいな、
そうそうそうそう
多分そういうのが多分今だったらもっと吸収できると思うんですよ、あの頃の机に座ってた。
それは本当にありますね。
そうそう、
今だからこそ勉強したい
よね。そうそうそう、
分かる。
だからある程度その理科や科学についてもも っと、まあ多分普通にサラリーマンだとそんな興味なかったんですよ、多分。
そうですね、
これ自体がもう自分の作物の技術とか売り上げに関わってくると思ったら興味もあるし、大事なスキルでもあるというか、
うん、
そう、
ね、
でなるほどって実証ができるんですよね、
うん、裏付けになるからね。
そうそうそうですね、
なんかそういう裏付けが持てるって自信になるから、うん、やっぱ仕事をする上でこう自信ってやっぱ大事ですね。迷わずにこう行動に起こせるっていうか、うんうん、
だからこのやっぱりなんでしょうね、これを勉強できるのをやりながらっていうのは、うん、すごい職業だなって思いますよね。
本当にね、もうなんか関わる要素がむちゃくちゃ多いですよね。
そうそう、多いと思いますね。
化学もそうだし、あと物理も入
ってるし、うん、物理も入りますね。
で計算はなんかこう、まあ、石碑設計もそうだけど、うんうん、あと経理のことも入ってくるし、うんうんうんうん、で経理の
会計ですよ
ね, 会計ですよね、うんうん、簿記とかもそうだし、うんうん、で法律、
うんうん、そうです ね,
ね
あ、
うん、
そうですね、
もう農地法とかもあるけど、うんうん、もう他にもねもろもろの法律が
そうです、ね
うん、あるし、役場との関わり方なんか
も
その技術に入ってくるかもしれないですね。
摂政術ですね。
あ本当に
あなるほど、こうだったら企画通りやすいんじゃないかとか、
うん、
その役所担当レベルの人に言えるってことですよ ね,、
うん、ね
あなたたちの組織はこうでしょみたいな
もう営業に近いです
ね。そう、営業に近いような感じですよね。
あ
確かに、なんか物理で言っても、うん、やっぱりハウスの強度とか、
あ
どこに骨を入れたらもっと強くなるのとか、
うんうんうんうん、
風の力ってどうやってかかってきてるのかなとか、うん、あと表面張力って何だったっけ、
うん、
みたいな
あその辺に言い始めたあれですね、あの浸透圧とか、
そうそうそうそうそうそうそうそうそういうのとか、
はいはいはい、
あとネットの張り方でたわんでますみたいな、うん、
それはあるね。やっぱりね、なんかちゃんと生活できるようになったっけかなっていうね、
うんうんうん、
昔は本当にそういうの下手くそだったけど、紐の引っ張り方とかも、
ああそうですね、
うん、紐の引っ張り方って言ってる縛り方、ね、
紐の引っ張り方ね、
あ縛り方、
岐阜ではそう言ってたのか。
いやそうなんです、岐阜弁なんですよ。
あ引っ張り方って言うんだ
もう怒られちゃうからやめて縛り方だよ普通に、
あ普通に縛り方
そうそう、なんか普通にそういうね、なんかあの日常の生活に生きる力っていうのかな、
うんうんうん、
まあ、暮らしに関わる力、うんうん、 やっぱその辺がこう農家になって相当身についたなと思います。
確かに、
うん、
なんか、
うん、
ある意味だからサバイバル術のちょびっとしたものもついてるってことですよね、
う
ん
う
ん、
いや本当そうですよね、
うんうん、ああ確かに
ね、何をこう食うとかもそうだし、うん、どう食べるかっていうのもそうだしね、うんうんうん、
だって俺アブラムシが葉野菜についた時に、
うんうん、
アブラムシを落としたいじゃないですか、
うん、
まあ、窒素が多いからついたんだなっていうのは、
うん、
どの本にも書いてあったんですけど、うん、そのアブラムシの落とし方は書いてないんですよ。
あ、うんうんうん、
食べたいけど、
うん、
こんなついてると嫌だ、うん、見た目的に、
うんうん、
どうしようかなって思ったら、うん、その時に洗う時に落としたいけど、
うんう
ん、冷水だと落ちにくいんですよね、普通の水だと、水道水道と、
うん、
そうすると、うん、面白いのが、うん、こいつら窒息しないんだと思ったんですよ、
うんうん、
水に入れてても、
うん、水だとね、
そうなんで窒息しないのかなと思って、うん、そしたらやっぱりその水中にある酸素を、
うん、
吸ってるんですよね。
そんなことできるんだ、
その中にある
ちっちゃいからそんだけの酸素で足りちゃうんだ。そうそうそう、
足りちゃうわけですよ、
はあ、
したら酸素じゃなくすにはどうしたらいいの、この水から。
おうおうおう、
そうするとお湯に持ってくるんですよ。
あ、
この湯がかない程度のお湯に持ってくれば、
は
あ
は
あ
は
あ、そっから酸素が抜けてくんですよ。
はいはいはいはい、はい、
めっちゃすごくないと思って。
え、じゃあそのぬるま湯っていう感じなのかな。
そうそうそうそう、ぬるま湯、うん、何度だったかな俺やったの、ちょっとだから40何度ぐらいしたっけね、湯がかれない程度、温水ぐらい。
あ、はいはいはいはい、それ刃物にとってもいいですよね。
多分そうですよね。
なんかね、くたってなっちゃった刃物とか、うん、水につけとくと、
はいはい、
まあ、だんだんこう復活してくるじゃないですか。それがね46度とかなんかそのぐらいの温度でこう刺しとくと、うん、結構すぐシャキするんですよね。そうそう、
戻りやすいですよね。
あ、なんかいいこといっぱいあるな、そのぐらいの温度帯って。
そう、
うん、
そしたらこの油虫がワッと浮いてきて、
お
ー、あーすごい、
それ知らんかった。
これ理科ですかね、科学ですかね。
科学ですかね、
物理なのかな、よくわかんないです
けど。何なんだろうその辺は。生物か。
ああ、
でもお湯が関わってくるから科学とか、まあ理科で、
うん、
大きくくくって、
だそういうことも分かっちゃうと、
はいはい、
あ、なるほどなみたいな、なんかちょっと頭良くなった気分になるじゃないですか。
なるなる、
あーと思って、
うん、いやでもそういうのが本当の勉強ですよね。
ねえ、農業やってなかったらこんなこと多分やってたかなと思いますよね、
うん、そうそうそう、なんかねロジックな面もかなり鍛えられると思うんですよ、
う
ん
う
ん、
ああそうですね、
うんうんうん、で僕昔算数、数学か、数学の証明問題ってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
中学校ぐらいで、
はい、
勉強し始めるやつ、
嫌、うん、になるやつです
ね、嫌になるやつ、うん、あれもう本当見たくねえみたいな感じ。
そうそう、あれでみんな数学嫌い
にな る
んですね。
はい、でも、ね、それしばらく、まあ、農家やってて、その後で、うん、その後でっていうか同時進行で子供に勉強を教えるってこともやってたんですよ。
あ、はいはい、
うん、でね証明問題もあやんなきゃいけねえなって思って、
うんうん、
おさらいしてみたら、うん、なんかすっごい楽しくなって、
あ、
なんか頭の構造がねなんか変わったみたいなんですよ。前はそのやんなきゃいけない、うん、そのわけのわからないこう言葉の羅列みたいな感じだったけど、うんうんうん、すごいこうなんかロジックに考えられて、
うん、
で、あ、これは言語なんだなって思うようになったんですよね。なんか現象とも言えるのかな、
あ、捉え方が変わるんですかね。
そうそうそう、本当に捉え方が変わって、それは多分会社員やり続けてたら、
うん、
そういう風に思えなかったと思う。
あ、
なんかはっきりこう明確にこうだからこうって説明なかなかしにくいんですけど、この話、
うんうんうん、
でもこれはね農家になったからこそだなって思ったんです
よ。あ、うん、確かに、
うん、面白い経験でしたね。
なんでしょうね、うん、その文章による観察力も増えるんでしょうかね。
ね、なんか
とりあえずよく読む、よく読めるようにな
る、うん、はいはいはいはい、ああそう、う
ん、何を表してるのかがよくよ、まず読めるというか、
うん、
うん、
あとあれかな、考えるってことですかね。
ああ
結構なんかその畑で作業してる時も、うん、なんか仕事のことずっと考えたりもするし、
はいはい、
あとこう目の前で起こってることをどういうことかなって考えたりもするし、なんかこうすごく熟考する癖がついてるなって、
ああなるほど、
うんうん、思うんですよね。
そうですね、理解しようとする、
うん、あそうそうそうそう、
追求しようとする力も、
うん、
我慢強くなるんですか。
それもあるでしょうね。
答えを簡単に出せないものでも、
うん
うん、辛抱強くそれについて問えるというか、
う
ん、
そうそうそう、
向き合えるというか、
うん、
あるかも、
うんうんね、なんかそういうことを感じて初めて、
うん、
で僕が岐阜でやってた活動の一つなんですけど、
はい、
農園寺子屋っていう名前で勉強してたんですよ、
はいはいはい、
で学校で教わる、まあ
うんうん、
授業5教科、あの、うんうん、国数英理社、国数英理社か、うん、そうだな、うん、それをこう CL 学ぶのが、まあ、机の勉強って言ってて、うん、もう一つ畑の学びっていうのも二本柱でやってたんですよ、
うんうんうん
うん、っていうのはもう今の話の流れまんまなんですけど、うん、そういうこう頭の使い方をこう畑に触れることでこう鍛えていくことができるなって感じたんですよね。でそれをこう経てから学校の勉強に取り組んだら、
うんうん、
なんかもっとこう面白くなるんじゃないかなって思って、
なんか今の感じだと、
うん、
授業って、
うん、
なんだろうな、なんでしょうね、
うん、
ピンポイントで当たっていく感じ、
あー分かる、うん、そうそう、
だけど、うん、畑の中から見る国数英理社だと、
うん、
なんだろう、大きい物事から見るので、
うん、
そのなんていうんですかね、
うん、
よく見やすくなるというか、
はいはいはい、
うん、そうっすよね、
うん、
なんかあの感覚じゃないですか、なんか、
うん、
うわー当たってるかな、うん、自信ないけどいいですか、
はいどうぞ。
よく将棋やってる時に、
うんうん、
後ろからやんや言ってくるやついるじゃないですか。
いた、
ね、
いた、俺将棋部だったし。
そうそうそう、
将棋クラブか。
やんや言ってくるじゃないですか、でも自分は見えないんですよ、
うん、
なんだろう、俯瞰してないというか、そんなに、
あ
実際相手との、あの対局にあったら、
はいはいはい、
心理戦も入ってるし、自分の、うん、なんだろう、この精神統一感、
うんうんうん、
もうそんなにちょっと揺れたりしてるし、
うん、
でも後ろから見てるやつは自分痛くもないから気楽で、
うんうん、
でよく見えるんですよね、上から見てる分、
はいはい、
そんな感覚だなっていう感じですよね。
あそうっすね、そうだと思うな。なんかその歴史ものの言葉を借りると、その、
うん、
対局でものを見る、
あそうそうそうですね、うんうんうん、
一方その学校教育ってその、うん、やっぱりさっき下田さんが言ったみたいにピンポイントで目の前にあるものだけ見るっていう、
うんうん、
だからなんか面白くないんですよね、きっとね、
うん、多分あれですよね、
よくね、その学生たちが言うので、まあ、小中学生か、
うんうん、
あのこの勉強何のダメにしてるか分かんないってよく言うじゃないですか、俺も言ってたし、
あ
いやまさにそうですよね、
うんうんうん、
でこれが何の役に立つのっていう、でももしそのこう大きな流れがあって、うんうん、でその中でこういうものがあるよって出してくれたら、
うんうん、
捉え方が違うかもしれないですよね。
そうですね、
うん、
詰め込まれてる感ですよね、
うん
多分、
うん、
あなんだろうな、
うん、
そういうのありますね、
うん、
例えば、
うん、
同じ給食が出るとするじゃないですか、
うん、
パンがあってスープがあって、
うん、
ご飯があって、
うん、
果物があるとして、
うん、
これをでも一個ずつ出されるとき、
うん、
米食ってください、
米だけきついね、
そうそうそう、あ食べ終わりましたか、
はいはい、
スープ食べてください、
うん、
って言われてる、
あ
で次はおかず食べてください、
うん、
これ一番いいバランスですよみたいな、
あ
で最後バナナねとか、
なるほどね、
でももう一個は、
うん、
あの同じメニューなのに好きに食べてくださいみたいな、
うん、あ
そんななんかイメージかなみたいな。
おお、なるほどね。う
ん、なんか全部は全体としては一緒だけど、
うん、
なんかすごい一個ずつ出されるとみたいな、なんか一個ずつなんかこれどうぞどうぞみたいな感じに来ると、はいはいはい、はい、なんか遊べないというか、これ食べてこれ食べてこれこれっていう、なんでしょうね、自由度がないというか、なんというか、
なんかね、そのたださせられてるだけっていうのかな、その食事っていう作業をさせられてるだけっていうか、
そうですね、そうですね、動物餌あげるのと一緒な感じですね、う
ん、なんかそんな感じしますね、今話聞いてて。でなんか同じような食事の仕方でコース料理とかあるけど、 あれはやっぱりストーリーがありますからね、
あるし、そういう、
うん、
そういう料理法というか、うん、そのコースの出し方で成立してる、そ
う
そ
う、と、ね、もうお皿も見せて、うんうんうん、でこう自分がどういうものを伝えたいかっていうのをこう料理人さんが多分乗せてくると思うから、
そうですよね、うんうん、
それは受け入れられると思うけ けどただ何にもなくね米出されて
餌ですもんね、
うん、餌ですもんね、それはうんって思うかもしれないな、だから
食事が楽しめない状態になってくるってことですよね、
はいはいはいはい、
その一個ずつ小出しにされてると、うん、給食のメニューを
あ、それきついな給食のメニュー一つずつ出されるのつらい
きついですよね、
きつい、
うん、あ、なるほどな、
うん、なるほどね、それは面白いな、
だから何か興味があって学ぶから、
うん、
あの面白いっていうか、そこを吸収できるわけであって、
うん、
これお前に必要だから食えっていう状態の知識の渡され方すると、
うん、
ただただ嫌だっていう感じですよね、
うん、そうですね、うん、
望んでもいない食べさせられ方っていうか、
うん
う
ん、
あ、なるほどな、
なるほどね、
あ、でもやっぱり、
うんうん、
農業やってから勉強が面白くなるって多々やっぱありますね、
いや、あるある、本当に、
しかもいろんな分野が楽しめるというか、
うん、やっぱりね、なんかいろんな人がその農業とか農にこう注目してるとこってやっぱそこですよね、
うん、
とにかく要素が多い、
うんうん
うん、
体験も入ってますからね、体験というか体を動かす、ね、
おいおいおい、うん、
そうですよね、
うん、なんかよくなんかこう最近使われてるフレーズがこう五感をってね、あの聴覚、
うん、そうですね、
視覚、嗅覚、味覚、うん、あと触覚か、
うん
うん、まさに全部入ってますからね、
うんうん
うん、
そうです ね最初は見えなかったものがいるうちに小さい虫も見えてきて、
うん、
病気にもすぐ気づいたり、
うん、
葉っぱの色も気づいたり、
うんうん
うん、いろいろありますもんね、
ありますね、本当に、
あ、
ま
あ、
それがまんま生活に生きるんですよね、
多分、じゃあデザイナーにもなれますね、
いや本当にねそう思いますなんかその、ね、デザインとかあとアートとか志す人は必ずも もう自然に触れてた方がいいって思うし、
うん、
なんかこうどうもね、うちの奥さんピアノやってた人なんですけど、昔のその芸術家っていう人たち、そのピアニストなんかも、うんうんうん、なんか自然に結構近かったみたいで、
あ、
うん
うんうんうん、
なんかそういうのがね、
うんうん、
あるみたい、だからもうアートとかって大体、大体っていうかもう多分絶対だと思うんですけど、うんうん、自然の模倣なんですよね、
うんうんうん
うん、
確かに、
うん、なんか幾何学的なものもあるっていうけど、うんうん、でもそれなんだろう、その電気信号みたいな、
うんうん、
そう、あと細胞シナプスのこうつながりの形とか、
うんうん、
なんかそういうのに通じるところがあったりとか、光のね、うんうん、その結晶とか、
まだ解明されてないような第六感的なものとか、
そうそうそうそう、
確かにありますね、
なんかね全部自然の中にあるんですよね、
すごいじゃないですか、じゃあ農業やると、うん、
いや本当にね、
五感力アップの会計もできる、
うん、
気象予報もできる、
できる、
あと何がありましたっけ、
デザイナーいったっけ、
デザイナーもできる、
うん、営業もできる、
営業もできるようになる、
うん、
で、 できるようになってんのかな。中途だから何とも言えません。俺たち中途の農家だからっていう。
うん、あとは料理人にもなれるから。
あ、そっか、料理人もなれて、うん、そうですね、漢方とかも作れるかもしれないですね。
いや本当ですよ、やってることがもう漢方に近いからね。そうですね、そもそもね、
科学的根拠も出せるようになって、うん、人に試して
自分で試さず
治るようであれば、もう漢方の出せる先生ですね。
そうですね、うん、
おしたらもうこのね、うん、スキルを持って他の業種をやってみた時の感覚ったらもう、
うん
う
ん、
なんかどうなんですかね、うん、もうつまんなく感じるんですかね。
いや逆に面白いんじゃないかな。
あ、
なんか僕たまに思うんですけど、はい、今のこの感覚持って広告の仕事戻ったら、うんうん、すっげえ楽しいと思う。
あ、
うん、
広告マン永谷、
はい、もう結構面白い仕事しちゃえるよ。
あまたうんこの絵ばっかり描くんでしょ、
うん大好きだからちょっとそこもうやめよう、払拭しようそろそろ。
俺だってウンジェルマン永谷がいいかなと思って
もうウンジェルはいるから、
会いましたっけ、ウンジェルマン、ウンジェルマンでいいんですか、
ウンジェル、
そうですね、
うん、まあそんなうんこの話題が出たところでそろそろいい時間だから、
あ、そうですね、
締めましょうか。
じゃあ最後は農業をしてるとびっくりするぐらいのスキルがつくっていう子供みたいな終わり方でいいですか。
なんか表現がね安っぽいけど、でも言ってることはそういうことだもんね。
そうですね、
そういうこと、そういうこと。
これ一回なんか詳しく誰かなんかそういう職業とか職業名とかそういうのから羅列できるなんかがあれば面白いですね、
う
ん
う
ん、
そうっすね。あとあれかな、新規収納組、うんうんうん、その前前職なんかやってた人たちの前職をこう集めてっても面白いかもしれない
です、ね、ああなるほど、
うんうん、私は何をやってましたとかね、いろんな人いるから、
ああなるほど、
うん、うん、
面白そうですね、うん、それで農業 の, あの経営のやり方とか、
うん、
栽培のやり方もまたそれぞれ違ってくるんでしょう ね,
うょうね、やっぱりいろんな哲学持ってくから、
ああそれ面白そうですね、
うんうんうん、
はあなるほど、
うん、
いいですねこれ
ね、
話しすぎだけど、
うん、なんかね40分ぐらいに抑えられたらいいなと思ったらもう50分だよ。
そうですね、もうお腹空きました、帰りましょう、
帰りましょう、もう、
はい、じゃあ、
はい、
じゃあまた
また次回ということで、
次回ということで、
はい、
そうですね、うん、次木曜日、
木曜日はねどうかな、
来れるですか、また来ないんですか。
あ、いや来れるけど
日曜日来なかったでしょ
ごめん、そんなに責めないでいろいろ事情あるんだから木曜日はね来る、うん、来るは来るけど、はい、ちょっと収録ができるかどうかちょっとわからないです。
なんですかそのちょっと、うん、ちょっと無理かもなみたいな。
いろいろあるのよ。
いいよいいよ、もうじゃあ食べましょうもう、じゃあ、はい、これでおしまいです。今日は、は
い、じゃあおしまい。
はい、
はい、お疲れさんです。
あれ、
ん、
バイバイキンでしょ。
いや。しもりさんのため撮って
あ
る
あ、そうですか、じゃあバイバイキン
次は俺が言おう